今日のヨハネ福音書には信じるということが何度も登場しております。この信じるという言葉はヨハネ福音書の一つの特徴でもあるんですが、私を信じる者は私を信じるのではなくて私を使わされた方を信じるのである、このような言葉が今聞こえてきました。一体どういうことなんでしょうか。イエスを信じるということはイエスを使わされた方を、すなわち父なる神様を信じることなんだ、このようにイエスご自身が言っているわけであります。三位一体、この言葉を皆さんもお聞きになっていると思いますが、このキリスト教の教義にある三位一体、これに基づいたところから紐解いていくと、この言葉は理解できるわけですよね。私を信じるということは父を信じるということだ。三位一体から考えればわかるんですけれども、このイエス様の直接的な言葉から逆にこの三位一体という教義が成立をしていったというふうにも考えていくことができます。三位一体ということが慣れ親しんでいるならば、この御言葉は理解するのにさほど違和感はないと思うんですけれども、けれども今直接この言葉を聞かされた弟子たちの中には三位一体なんていうふうな理解はないわけですから、まあ、これを聞かされたのが一体誰なのか、弟子たちなのか、それとも他の人なのかは書いてないので定かではないんですが、おそらくこのイエス様の言葉を理解できた人っていなかったと思うんです。私を信じることは神様を信じることです。これかなり大胆な発言ですよね。大胆だということは聞かされた人たちにとってみてもそれだけ信じることが難しい、そういう意味でもあります。その少し前の37節のところでヨハネはこのようなことを書いております。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが彼らはイエスを信じなかった。まあ、ここで言う彼らとはユダヤ教の指導者たちのことなんですが、いろいろイエス様は神がかり的なことをやったけれども、それでもユダヤ教の権威ある人たちは信じなかったということを言っております。私を信じることは神を、父なる神を信じることなのだ、このような発言はそうした権威を持ったユダヤ教のこの祭司ですとか律法学者ですとか、そういった指導者たちにとってみたらこれは到底受け入れることのできないことは神の冒涜というふうに受け止めていくわけですよね。そうしたイエス様の発言をめぐって今日はこの信じるということが一体どういうことなのかを改めて考える機会が与えられていると思います。信じるということ、宗教の脈絡の中で言うなら信仰を持つということです。けれども信じるという行為は決して宗教的な事柄だけではないですよね。そこだけに限定してしまってはむしろいけないわけで、もっと広く日常生活の中でも私たちの生活に根ざした言葉、決してこの信じるという言葉は世間離れした言葉ではありません。で早速まずはですね、信じるという言葉をではということで、私はアガペルームにある 古いですけど、広辞苑の第4版というこんな分厚いやつ、あんまり最近聞いたことないんですけど、それがあることを覚えてるもんですから、それをこう取り出して思い知恵を持って信じるというものを開いていました。広辞苑、一体信じるをどんな定義してるんだろうと興味津々に見たところ、こう書いてありました。まことと思う、正しいとして疑わない、信仰する、帰依する、この4つが載っておりました。広辞苑です。皆さんどう思われるか分かりませんが、私は正直申し上げて、たったそれだけ、まあそんなふうに思ってしまいました。あまりにも簡単すぎるし、なんだかちょっとピンとこない感じがいたします。信じるとは信仰すること、まあ確かにそうなんだけども、ちょっと物足らないですよね。特に信じるということを大切にしている私たちにとってはそうです。まあ広辞苑という辞書の性格なんでしょうか、こんな分厚いんですけどね、人々がごく普通ためらいなく使っているような、そんなに難しくない言葉なんかは、ひょっとしたら簡単な定義づけで済ませているのかもしれません。まあ、辞書にお詳しい方がいたら、またどうぞ教えてください。信じるという行為が私たちと神様と結びつける唯一の手段であるということを考えますと、この信じるという行いは一体何なのか、もっと深く考えてみたくなります。そして数ある信じるという行いの一つの中に、神様を信じる、すなわち信仰があるのであります。先ほども言いましたが、信じることなしに私たちは生活できないのであります。誰かと待ち合わせをするという場合、約束した時間にちゃんと相手の人は来てくれると信じるから待ち合わせができます。食べること一つにとってもそうですよね。スーパーで買うお肉や野菜、レストランで注文する料理、安全だと私たちは信じているから食べられるのです。信じるという行いがあるからこそ私たちは生きていられるし、人とつながっていられるのであります。ひいては社会が成り立っているのは、私たちがお互いに信じているからなのであります。そういう一面があることをやはり忘れてはならない、信じるということの大切さを改めて思い知らされるわけであります。人が人を信じることができなくなってしまったら、人間は滅んでいくでしょう。信じるなどということは理性に反することだからダメだ。科学的な考え方を強調する人々からよくそういう意見を聞いたりいたします。信じるというのは理性に反しているから当てにならないのだ。そうではなくて、信じるということは理性と相並んで私たちの命を根底から支えてくれていることなのであります。けれども今日、信じるということが難しくなっている、そういう時代を私たちは生きていますね。先ほどスーパーのお肉とか野菜やレストランの料理には毒は入っていないと信じているから食べられるというふうに申しましたが、何年前でしたでしょうか、まあ、つい最近も似たようなことありましたが、毒入り餃子事件なんていうことがございました。振込詐欺、オレオレ詐欺、どっちが今使うのか忘れましたが、オレオレ詐欺も後を絶ちません。被害者は どんどん増えている。うかつに信じられないんです。現代は宗教のように信じるということを土台とする人間の営みにおいては、こういう時代だからこそ信仰の本質というものをしっかりと踏まえて私たち考えておきたいと思うんですね。信仰の定義についてなんですが、本当に幸いなことに聖書の中にそれがございます。ヘブライ人への手紙という新約聖書の後半部分にある手紙の中の言葉ですが、信仰の定義がそのヘブライ人の手紙の11章の1節にあります。ちょっとお読みします。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認すること、このように訳されております。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認すること。ここに信仰に含まれる2つの要素がございます。望むということ、すなわち希望ですね。そしてもう一つが見えないということ、見えない事実ということです。この2つが信仰には当てはまります。見えることが全てではない、見えないけれどもそれを事実と受け止めて、なおかつそこに希望を持つ、それが聖書は教える信仰でございます。そこで改めて先ほどのイエス様の言葉を思い出してみたいと思います。私を信じることは私を使わした父なる神を信じることである。イエス様はこのように言ってはばからないのです。イエス様の私たちへの語りかけでございます。イエスキリストから私たちに信仰への招きがここに書かれていますですね。そしてそれは神様を信じることなのでありますから、信仰とは神様からの招きでございます。神様がイニシアティブを持って起こしたことが信仰なのであります。とかく信仰というと信じる自分自身の行い行為、こんなふうに思われがちです。私が信じるっていうふうに言いますから、これは私のことでしょうっていうふうに思ってしまいがちなんですが、そうではない。キリスト教はそのように教えていないんです。信仰は神様がイニシアティブを持っておられ、神様が私たちとのつながりの中へと私たちを招いてくださっているんですね。それが信仰、神様に始まっているんです。信仰は、信仰の出発点は人間である私ではなく神様なのであります。ここに先ほどのヘブライ書の定義の言葉を重ねてみたいと思います。すでに確定していて見えていることではなくって、まだ決まってない、決定していない、だけれども希望は、希望がある、希望もまだ見えていないけど、今の厳しい現実に耐え忍んで希望を抱いて生きる、これが信仰者の生き方であります。見えないところを目指し希望を抱いて生きる。今の現実はとても厳しい、そういう中を希望を抱き続けて生きる。けれどもこれはただひたすら耐えに耐え、一人でしゃにむに信じ抜くというような、この苦行をしている修道僧、修行僧の歪んだ顔ではありません。神様の信仰の招きに応えてアーメンと唱えながら 神様を褒めたたえて、神様に自分の思いや信仰を告白して生きること、それが希望を、まだ見えぬ希望を抱いて生きるということであります。そのようにして神様とつながること、イエス・キリストを通して人格的な交わりの中に入ること、それが信仰者の生き方でございます。そういう私たちを神様が喜ばれるのです。信仰を持つというのは自分自身のこと、こういうふうに私たちは考えがちです。信仰者は自分自身の救いのために神様を信じるんじゃないのか、自分が今よりももっとまともな、もっといい、より良い生き方をできるために私は信仰を持つんです、そういう一面があるのは確かですけれども、今イエスを信じる信仰という、今日の御言葉に立ってイエスを信じる信仰というところを思い返すとですね、そうではない一面があることに気づかされるのです。皆さん思い出してください。イエス・キリストの生き方、イエス・キリストの言葉の中に自分のため、自分の救いのためなんていうのはあったでしょうか。そのような自己中心的な信仰はキリストの生き方やキリストの言葉からは全く浮かんでまいりません。むしろイエスの信仰というのはどこまでもまず他者が出てくるのであります。自分を救うという信仰はイエス様の中には見出すことはできないのであります。これはキリスト教信仰に関する私たちも陥りがちな、見落としがちなところでございます。十字架にかけられる直前に主イエスはゲッセマネというところでこのように祈りました。アッバ父よ、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心が、御心にかなうことが行われますように。この祈りの中に他者のための祈りがよく表されています。できることなら十字架に私はかかりたくない、このように正直な気持ちを人間イエスは告白をしております。しかしとつないで神様の御心を主イエスは受け入れていったのであります。このイエス様の祈りのうちに他者のための信仰の本質が出ております。これから自分に起こる出来事について、正直に自分の思いを神様に打ち明ける、訴える、そこには神様との深い霊的な交わりが起こっております。そして神様の御心を行っていくんだという決心へと導かれております。すべての他者を、その中には私たちも含まれていますが、救うために十字架へとイエス・キリストは向かったのであります。神様との交わりの中で祈り導かれ、イエスは十字架へ向かいます。そしてその結果私たちに救いが届けられたのです。主イエスによっていただいたこの救い、そして許しを今日ご一緒に心から感謝しながら、私たちもまた他者とつながり信じて生きていくことを主イエスと共に続けてまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、あなたは私たちの救いと 許しのために私たちを、他者である私たちを救うために、十字架への道を神の御心として受け入れていかれました。その結果として私たちに救いと許しが与えられ、感謝をいたします。どうぞ私たちもこのいただいた、あなたからいただいた信仰を大切にして、そして自分の自己中心的な信仰ではなく、他者とつながっていく信仰として守り育てていくことができますように、どうぞ聖霊の豊かな導きをお与えください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。